武田愛の孤独と愛。
こんばんは、シンガーソングライターの武田愛です。今日ここまでたどり着いたあなたは、尊敬すべき素敵な人。あなたの孤独はきっと無駄じゃない。この場所が内なる力を育て発見する時間となりますように。先日みなとみらいで行われましたベイウォークマーケット2025フリーライブ、聞いてくださった皆様ありがとうございました。いや、当日ね、めちゃくちゃ暑かったですけどね、嬉しかったのが愛子さんを歌ってくださいというね、あのリクエストをいただきまして、それでカブトムシを歌ったり、まあ、あと私のオリジナル曲はもちろんですね、海にちなんでサザンの真夏の果実も歌いまして、暑い暑い中で皆様のチルタイムになっていましたら幸いです。今後もですね、みなとみらいストリートミュージックさんを通してストリートライブだったり素敵な企画にも参加するかもなので、これからもぜひライブ情報や各 SNS をチェックお願いいたします。ありがとうございました。そしてですよ、話題の映画国宝、皆さん見ましたか？私はですね、1回目を1ヶ月前ぐらいに見て、そして2回目をね、見たばっかりなんですけど、今回はですね、この作品の感想などなど、私の思うところをね、勝手に語っていこうと思いますので、ちょっとまだ見てなくてネタバレしたくないよという方はね、ご視聴ご注意ください。で、私2回見たとお伝えしましたが、2回目でね、ようやく感動できました。1回目見た時は、まあ、あの3時間の中ね、このスクリーンで起こる出来事とか、しんどさ、苦さみたいなものをこう一緒に噛み締めながら見ていたんですよね。まあでもなんかそれで落ち込んだりげっそりした感じにならなかったっていうのは、やっぱりその主人公菊生が高みにたどり着くまでの3時間にね、ぎゅっと濃縮されていて、そのストーリーと、まああとね、映像を通して伝わってくるこのもう、なんか熱量みたいなものがもうね、本当にすごかったからかなと思いました。いや、もちろんね、あのフィクションの作品ではあるんですけど、まあ、歌舞伎というね、日本の伝統芸能に生きるこの世界の厳しさも垣間見て、でまたまあ芸事の道という意味で、まあ、ある意味自分と共通する部分も、まあ、感じながらね、こう心がじりり苦しいね、うんっていう感じでね、あの1回目は結構見てましたね。なんかあの思うんですけど、見せる、見る、このルックの見るという感じと、世界の世、ワールドの世と合わせて見せ物って感じで書くじゃないですか。その漢字表記ってすごく妙というか巧みだなって思って、このお見せする、見せ物をやるということですよね。この歌舞伎に至っては美しく着飾って盛大にこう振る舞って、そしてその虚構の世界といいますかね、ストーリーの世界をお客様にお見せする、楽しんでいただいてなんぼというね、なんかそのエンターテインメントの源泉があるんだなっていうのをね、感じるとともにですね、まあその芸に全身全霊で身を投じていく様子を見ていくわけなんですけど、人を巻き込んで、そして人に支えられて、そして人、お客様に囲まれるっていう、人だらけなのに、なんかこうどうやっても本人は孤独っていうのを感じて、特にあの主人公の菊生っていうのはもう圧倒的な孤独なんだなっていうのをね、感じました。このポッドキャスト、孤独と愛というね、タイトルでやってますが、その孤独と愛ということのね、テーマになぞらえて考えると、菊生の人生に愛はあったのだろうかって思ってしまうんですよね。菊生ってどこまでも孤独で、生まれもそうだし、その後の家族愛とかもそうなんですけど、家族愛にはなかなかこう恵まれなかったんだけれども、芸の世界で 人に導かれたり人様に育てられたりっていうこと自体がきっと彼にとっての愛、恩を感じる出来事だったのかもしれないのかなって思いましたね。いやー、まあちょっとまだ原作を読んでいないのでね、ちょっと歯がゆい部分もあるんですけど、この映画のセリフの中で私が常々探していた言葉を見つけたんですよ。それはですね、いつまで生きても同じことというセリフでした。これ映画ではですね、まあ、曽根崎心中っていうその物語のお初という女性のセリフだったんですけど、なんというか私常々諸行無常って思っている節がありまして、なんかこのセリフ、いつまで生きても同じことを聞いたとき、ああこれだと思ったんですよね。諸行無常っていうのをなんかこう表現は違えどね、こう言い換えてくれたんだなって思ってしまいまして、勝手に。多分この物語ではまあこう心中をするね、覚悟をしていく中で、いつまで生きても同じこととね、まあ、胸の内を語る言葉として出てきたと思うんですけど、このね、私はここに一番共感しましたね。ちなみにこのセリフですよ、2回出てくるんですよね。この2回出てきて、1回目は吉沢亮さん扮する菊尾、そして2回目が横浜流星さん扮する俊介、まあそれぞれが物語の曽根崎心中のお初を演じられて、その時にセリフとして発言するんですけど、この違いが面白かったんですよね。なんかこう分かり合える方いらっしゃるかしら。吉沢亮さんの時はなんか私はですね、こうなんとなく物の哀れを感じさせるというか、儚さを感じさせる雰囲気がして、横浜流星さんの時はまあその本当映画のストーリーのね、流れを汲み取ったというかね、まあその時病気を抱えてるっていう状況で、設定でまさにその死を現実的に感じているその重さのある雰囲気っていうのが感じられたんですよね。いやー、なんかこんな違いも楽しめる映画なかなかないなと思ってね、同じセリフを2回繰り返すなんてこうそんなないじゃないですか。なのでね、とっても面白かったです。まあその他にもなんかこういろんな対比がすごく美しいなと思いました。愛ということに関してとか、役者としてのこの紆余曲折ということに関して、菊尾と俊介のまあその人生の流れの対比っていうのももちろんね、感じましたし、印象的だなと思ったのが、綺麗っていう言葉とか汚いっていう言葉の対比もあるなって思ったんですよね。深読みしすぎかもしれませんが、まあ、当たり前だけどこうずっと輝いてる人って いないじゃないですか。ずっと成功しちゃう人みたいながいなくて、その光があれば影ができて、影ができるからまた新しい光とか違う光とかワンステップ上に導かれるみたいな、綺麗なだけじゃいられないよねみたいな、必ず人生にはプラスマイナスがあるんだな、そしてそのなんというか人生のコントラストみたいなものかな、は誰しもにね、平等に訪れるんだなと思いました。
Thank you. して出たいよ。悲しみを洗い流して、二人だけでしょう秘密の I just wanna be
いただいたのは武田愛でゴールデンタイム。そういえば、最近このポッドキャストを通じて武田愛を知ってくださった方、フリーライブなどを通じて武田愛を知ってくださった方々、ゴールデンタイムの MV ご覧いただけましたでしょうか。いや、そしてYouTube でね、いろんな歌ってみたもやっております。概要欄にも CD だったり配信だったりのリンク載せておりますので、ぜひいろいろ楽しんでいただければと思います。いや、本日はですね、やっとこう語りたかった国宝について語ってしまいましたがね、まだ見てないよっていう人がいたら、ここを見てほしいっていうのはね、吉沢亮さんのこの変貌ぶりというのがすごいなと思いまして、映画の中でのこう変貌ぶり、成長ぶりがすごいなと思ったのが、目つきが人生の状況によって変わる感じがすごいしたんですよね。まだ修行の身でどんどんね、こう駆け上がっていく時の、夢中になっている時の視線だったり表情だったりから、こうちょっとこう中堅になってきたりとかした時の覚悟を決めた目線というか、あとこう悪魔と取引してるんだよみたいなね、セリフもありましたけど、そういう時のこう、現実を知っていって、暗さも抱えてきた、なんかこうちょっと怖い鋭い目線みたいなのもね、あって、キリッとした感じになってきて、主人公菊男の人生になぞれて、吉沢亮さんのなんかこう表情、目線が変わっていくのがね、すごく伝わってきて、そこにもね、なんか見てもらえたらいいなと思いましたね。あとちょっとね、余談というか、気になっちゃったポイントがあって、冒頭に宴会のシーンが出てくるんですけど、ああいう大広間の宴会場って、今なかなか見ないじゃないですか。いや、なんかまずそこから新鮮だったんですよね。幼少期の菊男とかがこう演目をやって、そのまんまはけていくんですけど、そのはけていくのがこう縁側を通ってはけるような形になっていて、だから私たちって普段客席から舞台を見てるだけだけど、その渡っていく様すらも見せ物なんだっていうのが、なんかその役者が通る最後まで見せていくっていうのが感じて、あ、これは現代の建物ではない動きだよなっていうのを感じまして、冒頭からもうね、引き込まれてしまいました。私、感動とね、熱意のあまりパンフレットも買ってしまったんですけど、パンフレットによると、冒頭の建物は長崎にある料亭で撮影されたということで、すごい趣のある映像も見応えの映画だなと思いました。孤独は内なる力を発見し高めるための素晴らしい旅だから、その孤独を時には一緒に沈んで、時には楽しく考え、少しずつこの世界をサバイブしていきましょう。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。武田愛でした。 Feel alive